弁護士放送。
皆さんこんにちは、弁護士放送の、一つの中の番組である無責任人生相談のお時間でございます。
放談で言いそうになってる。その無責任すぎるやろ。相談ですよね。
無責任人生相談ね、
はいはいはいはい、
で今回初回の人生相談ということで、
はい、
実はスペシャルゲストの方に、
ありがとうございます。
悩めるゲストの方が来ていただいて、
スパッと解決しましょう。我々が、
無責任なんですけどね。はい、で今日ゲストに来ていただいていますのが、
はい、
ホイップ坊やさんでございます。
どうもよろしくお願いします。ポッドキャスターであり芸人であり、ポルノハバーでもあるホイップ坊やと申します。
よろしくお願いします。
ポルノハバーの下りはですね、無料放送で入ってるのでそっち
だ
け、
はい、
いや悩んでるんですか。
めちゃくちゃ悩んでますよ、は
い、
もう
じゃあ早速ちょっとまず相談内容をお聞かせいただければと思います。
僕がですね、一昨年にですね子供が生まれまして。
おめでとう
ございます。
はい、今1歳5ヶ月の男の子なんですけれども、まあ、現状ねすくすく育ってくれてはいるんです。
はい、
で本当に可愛くて、もうね1ヶ月1ヶ月可愛さの最高記録をね更新していくんですよ。愛おしさの、
はいはいはいはい、
もうこのままいったらもう愛おしくて爆発しちゃうんじゃないかっていうくらい。
何が爆発するんですか。
僕がです。
僕が
もう愛おしさがもう溢れすぎちゃって、
はい、なるほどなるほど。
そんぐらいもう大好きなんですけど、
これはけど本当に抗えないなんかですよね、
はい、
その自分のこの可愛さっていうのは、はい、
だからまず一つ言えるのは、はい、もうその時点でだいぶもうなんていうか成功してると思うんですよ。
まあ、
つまり
成功っていうのはそのあれですか、
あれですか、
子供を作るのっていう話ですか。
それは当たり前です。当たり前の話じゃない。
成功してるから子供ができてる。
そんなこと解説してどうするんですか。
子供ができてるってことは成功してるってことですよ。
いやいやいや、そういうことじゃなくて
ホイップさんと思いっきり目があったから今。
いや違う違う。
同じギャグ考えちゃったなっていう。
違う違う、悩みのこうなんていうんですか、問題として
サクセスの方ね。
いやそう、成功はそうです。
はいはい、セックスじゃなくて
子供が全然可愛くないんですって言われたら、はいはい、結構きついじゃないですか、悩みとしては、でもまず子供が可愛くてしょうがないっていうことは非常に良かったですよねっていう、
はいはいはいはい、
それだけです。
この時点ではね、はい、でもう本当に可愛くてどんどんちょっとね意思疎通とかも軽くできるようになってきて愛おしさが増してるんですけど、それともう反比例して不安もどんどんでかくなってくるんですよ。要はこの子がこれから保育園に通った時に意地悪な子にいじめられたらどうしようとか、はたまた小学校中学校に上がってめちゃくちゃ怠け者に育ってしまったらどうしようとか、めちゃくちゃ学校に馴染めず引きこもりになってしまったらどうしようとか、
はいはいはい、
まあ、やっぱり僕自身が学校に馴染めなくて、途中でこう家を出てしまったりとかね、
はい、
ちょっとこう紆余曲折あった10代だったものですから、それを考えるとああもうどうしたらちゃんと育ってくれるのかなって
あなるほどなるほど、
すっごいね不安になってきてしまうんですよね、
はいはい、
特にやっぱりいじめられないか、もしくはいじめっ子になってしまうのもやっぱすごい悲しいことだから、それ子育てのやっぱり先輩ですから、はいはいはい、吉川さんも山本さんも、
はいはいはい、任せてください。
なんかこう、この湧き出てきてしまう不安をなんていう解消してくれる金言をいただけないかなと思いまして、はい、任せて
ください。まあ吉川さんがね、僕よりもすごいアドバイスするはずやから。
いやなんで、
僕からいきましょう。
はい、
まずはヒーローものを見せるのがすごい大事です。
ほう、
日本のヒーローは間違ったことしないんですよ。そのアメコミのヒーローはどちらかっていうとスーパーパワー持ってるけど心は人間なんで、なんかダークサイドに落ちたりするんですよ。
あ、はいはいはいはい、
でも日本のその戦隊もののヒーローとか仮面ライダーとかは、 基本的にめちゃめちゃええことしかせん。
まあ確かにそうですね。
そうでしょう、
はい、確かに
外国は宗教を使うらしいんですよ、うんうん、その横断歩道を赤信号で渡ってはいけません、うんうん、人のものを取ってはいけません、うん、神様が嫌があるからなんですよ、うんうんうんうん、でもその宗教を使わなくても、
はい、
日本には道徳観が育ってるじゃないですか、うんうんうん、これは東映のおかげなんです、
うん、なるほど東映が
これを浴びせかける。
うん、
アンパンマンもいいと思いますよ。
アンパンマンめちゃくちゃ見てます今。確かにもうアンパンマン大好きですし、はい、アンパンマンは一切悪いことしませんね。
そういうこと、
万引きとかしませんもん、うん、アンパンマン。
まあまあまあまあ、うん、
心が弱くてアル中になったりとかしませんもん。
まあまあ
アンパンマン、
うん、そうなんですよ。うん、まずはヒーローを見せることでその善なる心はできていくから、
うんうん、
で本当にそのハマるぐらい見せた方がいいと思います、う
ん、まあ、男の子ですもんね。
そう、
ただ戦隊もってなんかなくなるみたいなニュースなかったでしたっけ。
新作なくなるだけで、うん、今まで50作以上あるんですよ。
あ、過去作から見てていくと
王様戦隊キングオージャめちゃめちゃ面白いから
初めて聞きましたわ、キングオージャ
めちゃくちゃ面白い。
そうか、山本さんもすごい戦隊ものを見て育ってすごく強い男の人になってますし、
うんうん、確かに俺は逆にやっぱ子供の時全く見てなかったですね。
それや
俺はねガンダムにちっちゃい頃からすごいハマっちゃってて、うん、ガンダムって味方の軍隊も善悪が入り混じってるし、
そこが
敵も善悪入り混じってる
し、それややこしいやつや、
うん、ややこしい
ややこしいやつって言うな、うん、
誰が正義かもちょっとよくわからないところが、
だから俺は学生時代悩んじゃったのかな、
う
ん、
そう、うん、そんなんよりももうスパッと単純明快、こいつが悪い、
うん、
こいつを殺す
怖いしそうだわ。
あ、また暴れん坊将軍とかもいいかもしれないですね。そしたら、
あ、確かに、
ザ完全懲悪ですもんね。
あの、うん、すっきりとした、うん、なんていうか、うん、予定調和の、
なるほど、うん、やっぱそれで東映でもう上層教育を施す
と、そういうことです、うん、アンパンマンがまあ第一歩ですけど、
うん、
次に東映ですね、
はい、なるほどね。ちょっと東映のサブスクとかちょっと入ろうかな
すみません、じゃあ解決してしまったということで。
いやいや、吉川さんもあるでしょ。
いやでもどうなんでしょうね、
な、犯罪者にしないとかそういうことですよね。
あのちょっと怖い話をしますと、やっぱりその殺人って悪いことじゃないですか、はい、うんうん、でもやっぱり殺人って近親感というか、あの家族とか親族、
うん、
近い人で起こることがやっぱ多いらしいんです一番。
うん、
だから
気持ちが乗ってるから、
気持ちが乗ってるというか、だから気をつけないと、うん、こう親しき中にも礼儀ありと言いますか、
うん、
気をつけない、子供との距離を気をつけないとやっぱりそういう事故になりやすいので、うんうん、やっぱり一定の距離を保つというのが重要なのかなという、
やっぱこう過干渉すぎて、
はい、
子供がうーってもうなっちゃって、
まあ
親をみたいな、
なんでしょうね。でもなんか育児の本っていっぱいあるじゃないですか、
はい、
これ梅原さんが言ってたことなんですけど、
梅原大吾さんですか。
梅原大吾さんが、うん、ね、育児の本っていっぱいあるけども、
はい、
結局育児をなんていうの、人間ってなんていうのかな、その本を読んでできることと実際にやることでだいぶ違うじゃないですか、
うん、
例えばサッカーやうまくなるとサッカーの本10冊読んだって、うん、何回かサッカーやった人には多分勝てないですよね、
はい、
本だけ読んでて、はい、考えると育児の本はいっぱいあるけれども、うん、育児ってみんな初めてか2回目か3回目だから、
うん、
育児のスペシャリストって本来いないはずで、
うんうんうん、
誰しもが初心者だと。
なるほど、
うん、だからあんまりこうなんていうのかな、その理想的にできると思わないで、
うん、
あのもう50点60点の親になれれば、
うんうんうん、
もうそれで結構頑張ってるんだと。
それは遠回しに諦めろって言ってるってこと
ですか。諦めろというか、なかなか
お前の理想は叶わないと
まあそういうことかな。
そういうことなんですか。まあ、こうあまりこう育児に対して、うん、こう自分のハードル上げずに、
はい、
及第点をちょっと低めに設定してやるのがいいんじゃないかと、
は
い
は
い、
それはでもその話はどっちかというとその親を責め たいっていう方がいて、相談者の方で、うん、親がちゃんとしてなかったと、うん、自分に対してよくもうちょっとちゃんと親としてやってほしかったってなるけど、うん、でも親はその育児の専門家じゃ別にないから、うん、あのなかなかそこは 100% でできないんじゃないのみたいな話を梅原さんが言ってたわけですよ、うん、はいはいはい、だからやっぱりそこは絶対うまくできるっていうのはあんま思わない方がいいのかなっていう。
どう、吉川先生も山本さんも男の子
います、
はい、いるじゃないですか。で、まあ、女の子の人生って僕ら経験したことないから、うん、あ、こうやって女の子って育っていくんだって結構新鮮な気持ちだと思うんですけど、うん、
はい、
男の子の場合って分かるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なんかこいつが今強がってる部分とか、こいつが今ちょっとズルしてる部分とか、うん、なんか男の社会の中で今クラスで苦労してる部分とか、うん、結構想像ついて、うん、よく見えてしまうと思うんですよね、解像度高く今子供の置かれてる状況っていうのが、うん、そういうのを見た時になんかどう対処してます？例えばちょっと漠然とした質問ですけど、分かりすぎてしまうがゆえに、
はい、
結構うるさく言ってしまうのか、はそれとも見守ってやってるのか、
どうか。その問題が起きてたらそれには対応しようと思う、
うん、
なあ、
うん、吉川先生はどうですか。
いやー、僕は全然ガンガン言っていいんじゃないかなと思いますけどね、過干渉になっちゃっても。
いや、そうだって間違えたことをやってるケースがありますから、うんうんうんうん、その友達であったり友達の親であったり、うん、学校側が、うんうん、それはおかしいでしょって言った方がいいと思う、
うん
う
ん、
それがなんか学校は聖域で、聖域、聖域か
聖域ね、サンクチュアリの方ね
聖域やったっけ
聖域じゃないわ
学校は聖域って言わない
聖域の話してないわ、
まあ、まあ聖域でなんかその特殊なもんやと思われてるけど、うん、いやそんなことはないと思います、うん、あとそう、あのホイップさんが言ってたいじめられたらどうしようっていうのは、うん、僕もそれ考えたことはあるんですけど、これ家買う時も一緒なんですけど、
はい、
あの例えばいじめられるっていうのはその子が原因じゃないことがほとんどなんですよ、
うん、
でこの子はこの場所では合わなかったけど別の学校行ったら全然大丈夫やったりするんですよ、
うん、
だから置かれてる場所が合ってなかっただけっていうケースがあるから、うん、ほとんどはその子を何とか変えようじゃなくて、もうその子をそこから引っ張り出して場所変えてあげたらいい、
うんうんうん、
このマイホーム買う時もあの一番心配になるのが隣の家に騒音おばさんおったらどうしようとか、うん、
あ
もうややこしい人がおったら、うん、これどうしようもないんですって。
うん、そうですよね。
じゃあもうお金かかるけどもうここの家手放して新しい家見つけるが一番の解決策なんですよ。
うん、
で子供がいじめられてるって分かったらもうそこから出してあげて別のところ入れてあげたら全然幸せに暮らせると思う、
うん
う
ん、
だから大事なのは何かあった時に親に相談できる体制を作っておくことだと思うんです。
うん、なるほど。
そこが多分難しいとこですよね。な
か
な
かこれは小さい時から僕言ってる、うん、俺は何があってもお前の味方やから何かがあった時に家と、
うん、ただちょっとしたことでなんかもう引っ越してみたいなと言われても
それは説得する
んですよ。だからそこはなんかやっぱりあのレベル感というかどこまでやったらどう判断するかっていうのはやっぱり常に悩むところかなっていう、うん、
いやでもその今ニュースとか見ててもその闇バイトですか、うん、本当にちょっとした気持ちで時給のいい仕事と思ってやりだして、うんうん、ほんで抜け出せなくなって、うん、ほんで家強盗に入ったりしてるじゃないですか、
うんはいはい、
その前に家と、
うん、
でそれはもう例を出してこの闇バイトのニュースとか出た時に子供にね、うん、聞けと、
うん、
こんな状況になっても俺をお前守ったるから、
うんうん、
そのもう闇バイトにもう手をつけてしまって今この状態にあるとそこまでちゃんと言えって言ってます、
うんうんうん、
だからそこまでちゃんと言ってもらえたらいじめられてる状況であったりを対応できるんですよ外部が、
うんうんうん、そうですね。
でこの子のせいじゃなかったりするからね、
うんうん、
いじめとかは本当に何 その思いつかんけどフリーザーみたいなやつが学校にいたら、うん、ザーボンさんとドリアさんと、はい、
まあまあでも今いると思いますよそれは、うん、
でしょ、うん、
確かにな、確かに言える体制をちゃんと作っておくっていうのは大事ですね、
う
ん、
でそうなった時にやっぱ対応してあげるのがいいと思う、うん、でそこのいじめられてる場所からもう連れ出してあげて引っ越ししたらいいんですよ、うんうんうんうん、それはもう大変なので経済的には、うん、家も新しく探さないかんし、うん、お金もかかるようになるけど、でもまあそれぐらいをもうやってやろうと思ってたら大丈夫なんですよ、うん、であとは世の中で心配してることのほとんどのことは起きないんですって、うんうんうん、だからこの最悪これが起こった時の対処方法はこれですっていうのがあったら、まあ、まあ最悪それが起こったら引っ越しして何とかしたらええわっていう対処方法があるわけですから、うん、もう心配にならなくなります。
なるほど。
いかがでしょうか先生。
いや山本さん、はい、非常に心に染みますね。力強い。
五臓六腑に。
五臓六腑に染み渡りました。あのなんか壺とか買います。山本様
いいいやそんなになんかもう解決したのであれば
いやいやいや
吉川さんの意見
吉川さんの意見
いやいやもう、うん、まあでも別になんか具体的に今なんかね悩んでるとかじゃないから
将来の漠然とした
ものっていう話ですもんね、
そうですね、うん、なんか全然自分の将来なんかどうだっていいけど子供の将来だけは、
うん、あでもなんか幸せだ逆になんか そこ思いすぎてるような気もするんですけどね、うん、でかつ山本さんのアドバイス聞くとまあ、そういう身構え方もあるんですけど、はいまあ、もう少しこう、まあ、どうとでもなれぐらいに思っててもなんかいいのかなっていう気もしますけどね。
確かに、
まあ、あのダメな時はダメだし、あのうまくいく時はうまくいくくらいの
マインド、
そうそう、マインドでいた方がいいのかなって。だからさっきの干渉したいいか悪いかって、干渉したければすりゃいいし、まあ、放置したけど放置すればいいし、なんか多分子供の個性もあると思うんですよね、うんうんうん、そのお父さんと子供の合う合わないもあるので、なんか鬱陶しいと思われる場合もあればなんか仲良くなる場合もあるんで、ちょっと小手さんのお子様がどういう個性で生まれてくるかわからないので、はいはいはい、ただやっぱ上の子、うちも中学生の時は中学になったら男はもうほとんど手を離れると思うので。
あ、そうですか。
だいぶ離れますね。
へえ。
まあ、子供によるかもしれないですけど、もう一緒にどっか行こうとかあんまりならなくて、友達と一緒に遊びたいになっちゃうし、
わ、
うん、小学校高学年でもう僕とゲームするよりも友達とゲームする方を圧倒的に優先しますから、
うんうん、わーつら
い。だから土日に一緒に遊びに行くとか
俺と遊んでよ
なくなってくると思うので、まあ、もう中学になったら別の人間だぐらいの
なるほどね、
あの捉え方で
もう半分、はい、一人前とは言わないけれども、こう、うん、結構自我のしっかりした一人の別の人間になっちゃうわけですね。
で確かにそのリスクあることに巻き込まれていることが早く確認できればいいんですけど、まあ、限界はあるので、
はいはいはい、
まあ、あんまり日々そこを気にしてても大変なんで、うん、まあ、あのさっき山本さんがおっしゃる、まあ、あんまりそういうことは起こらないというか、うん、あのまあ楽観的に言ってもいいのかなっていう気は、それよりもなんかその中学まで の、うん、あのこの時間を大切に、まあ子供というかホイップさんが楽しく過ごせればいいのかなと、はい、
そうなんですよ。子供と過ごせる時間って多分すぐ終わっちゃうんですよね。
はあ、
でも逆に終わらないパターンもあるのであ
のそれ怖いんですよ
あの
40歳になってもまだ、いや、まあ、こいつ実家でいるの
かって、そうなったらもうこいつを一生育てようっていう、はい、マインドになってもいいかもしれないですけど、まあ普通はやっぱり子供が先にあの親離れしちゃうから、うん、そうそう、親は多分そこまでで、あのっていうことじゃないですかね。
しっかり自立してもらいたいですよね。なんかそれできればもう、あ、俺やることを人生でやったなって思えるんですけど、
はいはいはいはい、
子供がね自立して働いてくれればちゃんと、
いやでもそこもなんかちょっと思いすぎな気がしますけどね。もうやっぱホイップさんとは別の人間なので、
あ、
まあホイップさんのお子様が、まあ、失敗したらそれはその子の責任だぐらいの、 ホイップさんがまあ成功してればまず持っていいんじゃないですかね。
そんなもうあれなんですね、先人をがあの先人がじゃないわ、ライオンがや
獅子がね、先人の谷、ね、
谷の方じゃなかったわ、主語は。
あ、いやいやいや、
違う、ライオンがその、あの先人の谷にあの子供をこの叩き落とす。
いや、それ厳しくしないですよ、厳しくするってことじゃないですけど、思いがなんか溢れすぎてるんで、ホイップさんの、はいはいはい、いやそこまでの見るとちょっとしんどいんじゃないかなっていう、なんかあたかも例えば闇バイトで強盗した時に自分のせいだみたいになっちゃうかもしれないですけど、まあでもどんだけちゃんと育ててても闇バイトする時はするかもしれないので、あのまあもちろんそうならないようにした方がいいんでしょうけど、あのまああんまり気負わずにというか、
まあ思い詰めずに、
はい、
なんか全然すっきりしてませんよね今。僕のやつ聞いた時ほんま五臓六腑に染み渡ってる感じが見えたんですよ。
そうですね、
あの吉川さんのアドバイスでそれがなんかさーって引いていってるような気がするんですけど、
山本さんのはもう細胞の隅々まで入ってきましたけども、ちょっとこう、ま、吉川先生のあとちょっと突き放されてる感じが、
いやいやいやいや、まああの大丈夫です、
大丈夫なんですね
闇バイトになっても大丈夫です、まあ最悪ね、
お願いしますよ、もし俺の息子が闇バイトで捕まっても
まあ弁護ぐらいは、まあ、
吉川先生が弁護してくれるんですね
まだちょっと僕も生きてるかどうか分かんないけど、そんな
吉川先生が弁護してくれるんだったらもういいです、
だいぶおじいちゃんになってると思いますけど、まあ、
ただ僕らが生きた時代と違う時代できると思うんですよ、
まあね、
状況とかも全然違うと思うんですよ、もしかして働かなくていいかもしれない、
うん、
だからね、そのどんな状況になっても対応できるような、
うんうんうん、
あれがいいですね、構えが
柔軟でありたいなと思ってるんですよ、はい、それこそ子供がなんか二十歳ぐらいで俺に、うん、親父俺瓦の石集めて生きてくわみたいな、わけわからんこと言った時に、うん、まあ普通だったらお前それでどうやって食っていくんじゃいってなるけど、
はいはいはいはい、
まあ頑張ってやってみればみたいなぐらいは言える男ではありたいなと思ってるんですよ。
めちゃくちゃ柔軟、
いやでもそれって、はい、今の時代は河原で石集めても生きていけるんですよ、うん、すっごいスペシャリストになったら、うん、スーパーニッチの、うん
うん、確かにね、
はい、だからそれは
目のつけどころが悪くないと、
そう、
あ
石とかあるからね
平べったくてね
それはあのそれ、あ、そう、キラキラしてるやつとかなんか埋まってるやつとか、隕石拾ったらあれですよ、探偵ナイトスクープが鑑定してくれます
でも隣の先生 AI が拾ってる可能性があるんでね、まあ競争は激しいかもしれない
ですけど、何でもそうやけどちゃんとハマらないといけないと思う、うん、一丁紙じゃなくて、昨日ねあのちょうどストリートファイター6の配信をやってて、あの子供はゲームフリープレイなんですか、うん、山本さんって言われて、うん、やらしてますよって、うん、じゃあ中毒者みたいにゲームやりまくったらどうするんですか、心配にならないですかって言われたんですけど、うんうん、そっちの方がええがなと思うんですよ、
うんうんうん、
やりきらんと
確かに
意味ない、やる
中途半端にペペッと触って、
はい、終わりじゃなくて、え、エロいもんあったでしょ
今皆さんあの、ね、今ねリスナーさん、俺がちょっと手振りで手動かしたら
なんか長い動いてたけど大丈夫それ、
変な反応してたん
ですよねペペってさ、
中途半端に触っちゃダメだったもんね、
はい、そう、
まあ、本当に熱中するんだったらいいよと、
はい、
うん、
そっちの方がいいと思います、だから石集めでも好きやったらやらした方がいいと思う、う
ん、でもそれは多分でもよくあるあるの悩みで出てくるんじゃないですかね、うん、あの桜木花道のこう悩むみたいな、何て言うんですかね、その今中学受験とかも何かあのどこまでやらせるのかみたいなのあるじゃないですか、
は
い
は
い
はい、桜木花道とそれ何で関係あるんですか、
いやいや、そのだからその中学受験で、うん、まあ、要するに中学受験って小学生の子が受験するじゃないですか、
は
い、で小学生なのにこう夜12時まで勉強してるとか、
うーん、あの桜木花道ってあのスラムダンクの、
あ、スラムダンクの、はいはい、だから要は、うん、その桜木が、うん、あの怪我するじゃないですか、
あ、
山王戦で、
うんうんうん、はいはいはい、
であの時に安西監督は止めるかどうかって悩むわけですよね、うん、非常に、
なるほどなるほど、
だから将来の方考えたら止めるべきだと、
うん、
でも桜木はあそこで俺は今なんだっていうわけですよ、
今までがね、そう、その全然納得いかなかったけど 今生きてる実感があると
。俺は今なんだ
と、う
ん、
親父の栄光時代はいつだと、全日本の時か、
いやそう思い出してきた、
俺は今なんだよ、
そう、
はい、
だからその桜木の今を奪うのか、将来のことを考えて今を奪うのか、うん、それとも将来はどうなってもいい、こいつの今はここなんだってことでやらせるのか、うん、って考えた時に、小学生の子って無理やり勉強してるようでいて、まあそんな無理やりはできない、普通は小学生だって結構あれやってるんだもん、本気で頑張って、うん、ちょっと子供が中学受験世代だったんで、うん、いろんな子供の話が聞いて見たりしてますけど、はいはい、めちゃくちゃ頑張ってる小学生の子とか、うん、でやっぱりあの受からなかったらまあかなり落ち込むとか、
うん、まあ、受験失敗した
らそうそうそう、はいはい、あるんわけですけど、うんうん、あれもやらせるかどうかっていうのは、まあ、もちろん本人がやる気ないんだったらやらせなきゃいいんですけど、うん、本気でやらせるべきかっていうのは結構だから、その桜木花道にやらせるのと結構似てるかなと思って言ったんですけど、うん、要はもうどうすぎて勉強しちゃうんで子供も、うん、まあ、目も悪くなるでしょうし、小学6年生のところだったらきちんと早寝早起きしてちゃんと睡眠時間も取った方がいいんでしょうけど、うん、睡眠時間も多少確保できてない、場合によってはあの学校休んだりするじゃないですか、うん、あのであれやりすぎだろうとは思うんですけど、
いやでも子供が桜木みたいにやりたいって言うんやったらやらせてあげたらいいと思う、うん、それをその子供がやりたくないって言ってんのに無理やりやらしたら、
あ、まあ、今 やりたいって言ってる時の話ですね、うん、だから多分そういうもし子供やりたいってなったらそこまでやらせるべきかどうかも結構親は悩むと思うんですよね。でもお前、うん、今こんな体壊してどうすんだよみたいな、
そうですよね、うん、
だいたい受かんなかったらどうすんのみたいな話もあるんですけど、うん、やっぱり必死で頑張ってやったことっていうのはやっぱりね残るじゃないですか、
うん、
あの桜木だけで別にその後バスケ選手になってお金稼げたとしても三能線ほどの経験は残らないかもしれなかったんで、やってたとしたらやっぱり俺は今なんだが作れるようにしてあげるかどうかっていう見極めが結構親としては難しい判断が出てくるんじゃないかなと思います
。そうですよね。その勉強している子にとっては今青春であり甲子園なのかもしれないと思うと、いやちょっとやりすぎじゃないと思っても止めるかどうかちょっと悩むところですよね。
まあ、だからスト6もそうですよね。ストロークが、
はいはい、
あの目悪くなるんじゃないかなと思いつつも、ここまでやってるとなるとこいつはもしかすると何か、うん、あの
ちゃんと得て帰ってくるかもしれない、
もしかして今なのかなみたいなっていうのはあるんじゃないですかね、はい、
なるほどね。いやいい意見が聞けました今回は、はい、
無事解決したということで、
はい、解決元から解決する、ね、相談ではなかったかなと思いますけど、
まあ
はい、
でもやっぱりなんでしょう、今はねあんまりまだパパ友とかもいないので、
はいはいはい、
やっぱ子育ての先輩方に話を聞ける、聞いてもらえるっていうのはねすごい心が楽になりました、
うん、まあ、厳密な意味でパパ友ってもなかなかいます、
いません、
ま、できないですよねなかなかね、
まあ、ママ友はあるんじゃないかな、
そうなんですね。いやまだねうちはね保育園入ってないからちょっとどうなるかもわからないんですけれども、
はいはいはい、うん、僕はあの幼稚園の、親対決の椅子取りゲームあったんですよ、
はいはい、
最後どっかのお父さんとの、
はい、
最後は残ったんですよ、
まあ、殺すぞみたいな
感じで1対1になったんですよ、
はいはい、
そこでもうケツで押し出してやりましたけど
ね優勝
優勝しました
やりますね俺もあの親子競争とかあったら絶対俺活躍したろと思ってるんですよ、めちゃくちゃ体鍛えてるしだから
それも重要だと思います、あの男の子なんでやっぱりそのホイップさんが60ぐらいになるまでは最悪腕力で勝てるっていう息子に、
あとはやっぱ勝負事は勝たないと面白くないってことを教えてあげた方がいいと思う、
うん、
勝って学べることの方が圧倒的に多いから、
うん、
負けて学べることもあると思いますよ、でも勝った方が圧倒的にいろんなことを学べる、
それはあるな、うん、なんか勝てる時に勝っておくっていうのも大事だったりしますよね、
そうですね、
それでスタートダッシュ決まったりするじゃないですか、
うまいと強い違うからね本当
もう何の悩みなのか分からなくなって
ただのおっさんたちの居酒屋のと
強さをその知ってほしい、
うん、最初に負けたことによって要は打席に立たせてもらえる数が少なくなって経験値が少なくなっていくっていうこともあったりするし、最初に勝っただけだけど評価されて どんどんいい立場でね、なんか経験を積んでいけたりするから、価値もね、勝っても欲しいし、
適当に負けるのも大事だと思いますけど、という感じでですね、リスナーの皆さんからの悩みを我々はお待ちしております。
はい、
悩みがない場合はまたホイップさんに
僕はね、無尽蔵にありますので
、はい、ぜひご連絡ください。
よろしくお願いします、はい。弁護士放送